お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから、コリント人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は、第一コリント人への手紙15章36節から58節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一コリント人への手紙15章の学びをしていますが、パウロはこれまでキリストの復活が歴史的な事実であることを説明することによって体がよみがえることを論証してきました。さて問題は、よみがえらされた体はどのような形をしているかということです。パウロは自然の中から、体は同一ではない、つまりいろいろな体があるのだと教えます。第一コリント人への手紙15章の36節、愚かな人だ、あなたの撒くものは死ななければ生かされません。彼は実際次のように言っているのです。もしあなたにそれを理解するのに十分な分別さえあれば、撒かれた種の中に分解と継続があることがわかるはずです。撒かれた種は基本的に自分と同じ種を生産します。でも撒かれた種自体は死んで分解されますから、その種が生産する種は死んだ種そのものではないのです。確かにその種と似てはいますが、その種ではありません。これは神秘ではありますが、不可能なことではありません。死とは一体何でしょうか。死とは分離です。死は霊の終わりでも人格の終わりでもないのです。これらのものは死ぬことはありません。本物のあなた自身は、もしあなたが神様の子供であるなら、そのまま主の身元に行くことができるのです。分解するのは体です。死とは体が個人、つまりその霊魂から分離することです。体は分解し、朽ち果て、腐敗します。塵から塵へ、灰から灰へ、というのは、体にだけ当てはまることなのです。さて、パウロは今、第二の質問に答えます。37節。あなたが撒くものは、後にできる体ではなく、麦やその他の穀物の種粒です。キリストは初穂であり、私たちの復活はその後から来るのです。私たちはキリストが再び戻って来られ、この世から信者たちを連れて行かれる教会の啓挙を待っています。もし啓挙の時にすでに死んでいたなら、私たちは蘇らされます。しかしもし啓挙の時にまだ生きていたなら、私たちは空中に引き上げられ、一瞬にして新しい体に変えられます。そのように神様は私たちに決して朽ちることのない新しい体を用意してくださいます。38節。しかし神は御心に従ってそれに体を与え、おのおのの種にそれぞれの体をお与えになります。それからパウロは別の領域に入ります。これは命の神秘です。実際命の神秘の方が死の神秘よりも偉大です。小麦をまいたなら小麦が出てきます。そこから大麦やトウモロコシが出てくることはありません。穂を形作る小さな穀物の粒はあなたがまいた種と似ています。同一ではありませんが、確かにとてもよく似ています。 39節。すべての肉が同じではなく、人間の肉もあり、獣の肉もあり、鳥の肉もあり、魚の肉もあります。死んだ体とよみがえりの体の間には、人間と獣と魚と鳥の違いよりももっと大きい違いがあります。パウロは肉は皆が同じ肉なのではないと言います。40節から41節。また天上の体もあり、地上の体もあり、天上の体の栄光と地上の体の栄光とは異なっており、太陽の栄光もあり、月の栄光もあり、星の栄光もあります。個々の星によって栄光が違います。今度はパウロは、天文学の領域に移って、太陽系のすべての天体が同じなのではないと言います。太陽は月と同じ物質ではありませんし、星とも違います。星同士でもお互いにその特質が違います。第一コリント人への手紙15章の42節。死者の復活もこれと同じです。朽ちるもので巻かれ、朽ちないものによみがえらされ。お分かりのように、アダムに与えられた体はいつでも死に従属しています。もし彼が罪を犯さなかったなら死ななかったでしょうが、それでも彼の体は死に従属していたでしょう。でも私たちは、よみがえりによって朽ちることのない体を得るのです。マギー博士はここで、私たちがいただく栄光の体は、土から作られたアダムの体とは違うんですよということを述べているのだと思います。43節。卑しいもので巻かれ、栄光あるものによみがえらされ、弱いもので巻かれ、強いものによみがえらされ。私たちは栄光と、色彩と、美しさと、力といったすべてのものを、新しい体とともにいただくことができるのです。44節。血肉の体で巻かれ、御霊に属する体によみがえらされるのです。血肉の体があるのですから、御霊の体もあるのです。ある経験をマギー博士は次のように述べています。何年も前、ニューヨークの街で、よみがえりは霊的なものであるかどうかという議論が交わされました。それは1920年代のことでした。リベラルな人たちは、今日でもよみがえりは霊的であると主張し、体のよみがえりを全く信じません。シカゴ大学のある有名なギリシャ人の学者が、この説の箇所に関するリベラルの論文を読みました。この論文は、この箇所の御霊の体という表現の御霊のという言葉に強調点が置かれているものでした。そしてレポートは、よみがえりは霊的なものである。なぜならそれは霊的と書かれてあるからであると締めくくられていました。リベラルな学者たちは皆、この論文に拍手喝采をして、誰かがこの原稿を印刷して回覧しようと提案しました。ところがこの時、一人のギリシャ人の学者がそこにいて、一つの質問をしました。私はこの論文の著者に質問したいのですが、博士、名詞と形容詞とどちらが強い意味を持っているかお分かりですか？これはとても簡単な質問ですが、ぜひあなたに答えていただきたい。論文を書いた学者はしぶしぶ次のように言いました。名詞の方がもちろん強い意味を持っていますよ。するとこのギリシャ人の学者は次のように付け加えました。さて博士、私はあなたが今日このレポートを発表したことに驚いています。あなたはこのようなレポートの中で、 形容詞に強調点を置いていますが、でもギリシャ語の文の中ではより強い意味を持っているのは名詞です。もう一度これを見てみましょう。血肉の体で巻かれ、御霊に属する体によみがえらされるのです。ですから、よみがえりで持ち越されるのは体だけなのです。死ぬときは一つの種類の体であり、それは血肉の体です。よみがえらされたのも体で、御霊に属する体です。よみがえらされた体は、霊に支配されていますが、それでもまだ体なのです。このような議論の後、結局その論文は出版されることはありませんでした。第一コリント十五章の45節。聖書に、最初の人アダムは生きたものとなったと書いてありますが、最後のアダムは生かす御霊となりました。ここには、最初の人アダムは生きたものとなったとありますが、生きたものというギリシャ語は、プスーケンとゾウサンという言葉で、これは最初の人アダムは肉体的な存在であると同時にまた心理的な存在でもあることを意味します。一方、最後のアダム、つまりキリストは生かす御霊とありますが、ここにはプニューマというギリシャ語が使われており、直訳しますと、霊的な、または精霊的な存在であるということです。46節から47節。最初にあったのは血肉のものであり、御霊のものではありません。御霊のものは後に来るのです。第一の人は地から出て、土で作られたものですが、第二の人は天から出たものです。最初の人は地から出て、土で作られたものです。人間は土から作られたんです。人間はそのような被造物です。でも、第二の人は天から来た種です。48節から50節。土で作られたものは皆、この土で作られたものに似ており、天からのものは皆、この天から出たものに似ているのです。私たちは土で作られたものの形を持っていたように、天上の形をも持つのです。兄弟たちよ、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できません。私たち人間は皆土で作られたものです。私たちはアダムから出たもので、そのような状態にあるのです。でも私たちはキリストのうちにもあります。ですから私たちには希望があります。キリストと共に永遠を過ごすことのできる永遠の体によみがえるという希望です。今日私たちは土で作られたものの形を持っていますが、私たちはやがて天国での体が与えられる日を心待ちにしているのです。血肉の体は神の国を相続できません。私たちの古い体は天国には行くことができないのです。神様は古くなった私たちの体を修理工場に送るようなことはなさいません。朽ちるものは朽ちないものを相続することはできないのです。この体は種のように地面に入れられなければなりません。そしてそこから私たちがその中に住むべき新しい体、新しい幕屋が出てくるのです。教会の中の最初の異端は体のよみがえりの否定でした。私たちはパウロがどのようによみがえりの真実を示してきたかを見ました。彼は彼の時代の三つの主要な哲学に反対して語ってきました。ストア派の哲学は、死んだ時に魂が神と合流して、個性は破壊されると言いました。しかしパウロは、私たちの体は蘇らなければならないと言います。エピクロス派は、 死の後には何も存在しないのだと言いました。しかしパウロは、イエス・キリストは死からよみがえられ、私たちの体もまたよみがえらなければならないと言います。そしてプラトン派は、魂の不滅は信じていましたが、体のよみがえりは否定しました。しかしパウロは、私たちの肉体的な体は、霊的な体と同じように生かされなければならないと言います。第一コリント十五章の五十一節。聞きなさい。私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆、眠ることになるのではなく、変えられるのです。奥義とは、旧約聖書の中には明らかにされていなかったが、今、新約聖書で明らかにされているもののことです。また同時にそれは、人間が考えつくようなことではないものという意味です。またこれは、神様によってだけ明らかにされなければならない事実なのです。またここには、私たちは皆、変えられるのですとありますが、私たちは主の御前に行く前に変えられなければならないのです。第一コリント十五章の五十二節。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると、死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。私たちすべては一瞬のうちに変えられます。またここには終わりのラッパとありますが、これは主の最後の叫び声です。ラッパは主の御声です。ヨハネは黙示録の中でこのように言っています。黙示録一章の十節。私は主の日に御霊に感じ、私の後ろにラッパの音のような大きな声を聞いた。そして誰が話しているのかを知ろうとして彼が振り返ったとき、彼は栄光のキリストご自身を見ました。そのことが黙示録一章の十節から十三節に書かれています。そこを読み足します。私は主の日に御霊に感じ、私の後ろにラッパの音のような大きな声を聞いた。その声はこう言った。あなたの見ることを巻物に記して、七つの教会、すなわち、エペソ、スミルナ、ペルガモ、テアテラ、サルデス、フィラデルフィア、ラオデキアに送りなさい。そこで私は、私に語りかける声を見ようとして、振り向いた。振り向くと、七つの金の燭台が見えた。それらの燭台の真ん中には、足まで垂れた衣を着て、胸に金の帯を締めた人の子のような方が見えた。以上のように、終わりのラッパというのは、主イエスの御声です。人類への最後の呼び声で、主は死んだ者たちを生き返らされます。主はかつて、一旦死んだラザロに次のように言われました。ヨハネ十一章の四十三節。ラザロよ、出てきなさい。いつの日にか主は、あなたの名前を呼んで、出てきなさいと言われるのです。第一コリント人への手紙十五章に戻りますが、五十三節。朽ちる者は必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬ者は必ず不死を着なければならないからです。ここには必ず不死を着なければならないからですと非常に強い表現が使われていますが、私たちは自分が持っている古い体のまま天国に行くことはできないのです。天国に関する限り、私たちは今持っている耳では、天国の調べを完全に聞くことはできません。また今与えられている目では、見ることのできない天国の素晴らしさを 完全には見ることはできません。ですから私たちには新しい天国の体が必要なのです。朽ちる者は必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬ者は必ず不死を着なければならないからです。54節。しかし朽ちる者が朽ちないものを着、死ぬ者が不死を着るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。これこそよみがえりの勝利です。55節から58節。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。ですから私の愛する兄弟たちよ、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。死の棘は罪なのです。また、罪の力は律法ですとありますが、律法は私たちが罪人であることを示す鏡です。しかし勝利は主イエス・キリストを通して与えられるのです。黙示録は大患難時代の生徒たちのことを12章11節では、彼らは子羊の血によってサタンに打ち勝ったと表現しています。黙示録の12章の11節を読み出します。兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに彼に打ち勝った。彼らは死に至るまでも命を惜しまなかった。私たちが罪と死と悪魔に打ち勝つのは、主イエス・キリストの十字架による完全な贖い、そしてそれを信じる信仰以外にはありません。私たちは、私たちを愛してくださる方によって圧倒的な勝利を得ることができるのです。なぜなら、私たちには罪と死と悪魔に勝利されたお方がついているからです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、よみがえりの計画と型というテーマで、第一コリント人への手紙15章36節から58節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。